はい、バーニングオーヤのアウトプット読書術、本日の一冊はいつでも5分で片付く家になる持たない暮らしの始め方、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者はリアム氏、神戸市在住、ブログ優しい時間と持たない暮らしは長期にわたり月間100万 PV を達成、日本ブログ村ミニマルライフ持たない暮らしジャンルで2019年11月には1位を獲得されているライブドアブログの公式ブロガーさんでございます。こちら2019年の12月に発刊された本なんですけども、ミニマリストなんていうね、言葉も流行ったりしてますけども、憧れますね。僕はもう片付けるのが苦手っていう自負がありますよ。いや、皆さんも結構あるんじゃないですか、片付けられないとかね、周りのこう物をこう出しやすいようにねしておきたいな、整理したいんだけどどうしたって増えちゃうなっていう、はい、そんなあなたにいろんなこのポイントをお伝えしてくださるという、はい、そんな一冊でございます。いくつか紹介させていただきましょう。まずタオルも洗剤も定番を決めたら他は買わない、はい、こういう考え方なんですが、意外とこうね、捨て時が分からなかったりとかね、でボロボロにこうほつれてきたりした時に買い替えようってなったら、もう次はじゃあどんなやつ買おうかななんていうふうに思ったりもしちゃうんですけども、迷わないと、もうこれだって決めたらもうそれを買い続けるんだっていうふうにすると非常に楽ですよ。確かにね、こうなんでしょうね、うちの妻もお箸とかいろんな種類買ってたりとか、まあ確かにそれをこう楽しむっていう観点はあるのかもしれないですが、もう日用品で常時買うものに関してはもうこれだって決めれば、もうそれをずっとやり続ける。そうしたらもう洗剤とかだって買い足したりすることも必要がなくなりますよね。あの容器を変える必要がないというか、混ざらないっていうね、同じものですからっていう、はい、そういう発想がもうあの楽ですよっていうことなんです。あとバスタオルをね、あんまりこうおすすめされていなくて、確かにでかいんですよ。洗う時にもかさばるし、干すところにだってちょっと困ったりするっていうね、うちも持ってはいますけど、確かにまあそこまでのサイズいらんなっていうのでおすすめされているのがラージフェイスタオル、はい、というものなんですけども、体を拭くにしてもちょっとフェイスタオルでは小さいなっていうあなたに、はい、おすすめでございます。このラージフェイスタオルっていうのは40センチ ×100 センチ、ちょうどかゆいところに手が届くサイズ、大きすぎず小さすぎずというサイズなんですよね。これを1人3枚までっていうふうに決めて、人数分、家族の人数分持つということをもう決めてらっしゃると。で、買い替えるときはもう一斉にこう同じやつを買うっていうね、はい、ふうにするとまとまりますよっていうお話、はい、そういうちょっとヒントですね。同じものをもう買い足していきましょう、で数は決めておきましょうってことです。そして次、お風呂掃除、キッチンの油汚れ、トイレ掃除、全部同じ洗剤でいきますっていうね、お話をされてます。こういうのもね、結構場所によって、あれどこ行ったどこ行ったね、買い足しのやつ、あこれ在庫なくなってるわみたいな、いざなくなってからやろうと思ったら、あれこれあると思ってたけど、お風呂の洗剤あると思ってたけど、これキッチンの油汚れ用の洗剤の詰め替えやったみたいなことね、ありますよね。アルカリ電解水、これ一つで大丈夫ですっていう、もう商品もね、あの水ピカッっていう商品があるらしい。水にピカはカタカナですね、はい、これをもう水で薄めて使えば、今言いましたお風呂掃除もキッチンの油汚れもトイレ掃除も全部一つでいけますよっていう。だから迷う必要がない、ね、その容器にも入れて使っておけばいい。だからあのパッケージも無駄にこう派手なやつとかも必要ないですよ。100均とかで買ってきたようなスプレーで、もうシンプルに片付きますっていう、ここのすっきりした感じもおすすめですっておっしゃられてますね。はい、ここからちょっと片付けのお話いきましょうか。服は1週間旅行に行くつもりで処分しましょう。はい、ここですが、増えがちですよね。服ってどうしてもね、たくさんあるんですよ。でもってどれを着ようかどれを捨てようかすっごい迷うんですよ。この時に考える発想です。1週間旅行に行くつもりで選んでください。皆さん、パレートの法則ってご存知でしょうか。いわゆるこの2対8の法則のやつですよ。持っている服全体のたった2割の服をあなたは8割方着てますよっていうことなんですが、めちゃめちゃ思い当たる節ありますね。もうほぼほぼ確かに表層の2割だけを使い回してる、着回してるっていう気がしますもん、僕も。 だから旅行に行くつもり1週間、ね、考えてみましょう。でこれとこれとって、もうそこでお気に入りのやつを選ぶはずなんですよ。それがあなたにとっての一軍なんですよ。すごく着心地がいいから、これはもう絶対にマストで必要やなっていうやつもあれば、ちょっといいご飯途中で作りに行くかもしれないから、そこではちょっとおしゃれなやつを着ていこうかななんていうふうに、普段使い用とちょっといい洋服とかね、はい、これ選ぶと思うんです。それで1週間分これでよし賄えるなって思ったやつ以外は処分。はい、このスーツケースに1週間分の旅行に行くっていうのでもう詰めるつもりで選んでみてください。それ以外のやつはほぼ来ませんっていうふうにね、割り切っちゃいましょうっていうことですね。はい、次いきます。家事をタイマー管理してみよう。はい、ここなんですけども、なんだかんだこう食器洗いとかめんどくさいなーって、もう明日の朝にしたのかなーなんて思ったりもするんですけど、これを意外と時間管理をするときっちりできるようになりますよっていうお話なんですよ。時間かかるからどうしようかなって思うんですけど、一回タイマー測ってみてください。もう簡単ですよ。今だったらもうシリ、ね、10分タイマー測ってみたいな、まあ、感じで、やると意外と10分で済むと。まあ、最初の1回ね測ってみます。ね、家族が多いところだったら、まあ、15分20分かかるところもあるかもしれないし、2人暮らしだけでしたら10分で済むところもあるかもしれない。1回測ってみましょう。そしたらこの時間で済むんだっていう風になりますよね。じゃあ次の日から、そのできたタイマーを完了して15分で済んだんだったら15分タイマーでってやると、その時間内にやろうっていうちょっとやる気が芽生えてくる。あー、ソファーでゴロンでですめんどくさいなってなった時にも、シリタイマー15分つってパンパンってこうスタートを始めました。はい、タイマーを開始しましたってなった瞬間に、よし、もう競争ですよ。ゲーム感覚です。はい、っていう風な感じで、夕飯の支度は何分で済むかな、一回測ってみましょう。で、お風呂掃除どれぐらいで終わるかな、洗濯の取り込み、畳んで収納までどれぐらいかかるかなっていうのをタイマーで測ってみましょう。それで、あ、このぐらいで済んだんだなっていうのが分かれば、次の日からそのタイマーの時間を測ってやってみましょう。すると、その時間内で収めようというちょっとゲーム感覚で楽しむことができますし、意外とこう重い腰が上がりますよというおすすめでございます。時間が分かればやれます。タイマー管理やってみましょう。そして次いきます。不要品は3秒ルールでゴミ袋に直行っていうことですね。先ほどね、あの服を捨てましょうの話もしましたけど、どうしてもね、捨てるのもったいないな、まだ使うかもしれないのにな、とりあえず置いとこって思いがちなんですけども、捨てようって思ってこの発想が芽生えてくるとなかなか厄介ですよね。だから判断基準はこの2つだけって覚えておきましょう。今使っているか、今使っていないか、今使っていないものは処分、この一択、この3拍子覚えておいてくださいよ。あげない、売らない、お金に換えない、はい、もうこれだけです。これは使ってないなって思ったらもう3秒ルールでゴミ袋に直行。物をポトって落とした時に、あっ、はい、パクッ、3秒ルールセーフみたいな感じでパッて手に取って、いる、いらない、いる、いる、いる、いらない、ポイッ、OK です。はい、というような発想で考えましょう。不要品は3秒ルールでゴミ袋に直行です。それでも迷うときは、1年後の期限を記した段ボール箱、通称迷い箱に入れてあげてください。もうこれですね、もう服なんかもね、今は確かに着ないよ、これ冬服ですからね、うん、じゃあ今冬のつもりで、まあ、考えてみて、まあ、一軍この旅行には連れてかないなって思っても、でもなんかのタイミングでって思うんだったら、この迷い箱に入れてあげてください。そして1年後の日付書いてあげてください。どうしてもあの服どこ行ったっけなってなって、あ、そういえばあの箱の中に入れたかもしれないって言って出してきたんだったら、それも使うものとして認定してあげて一軍に昇格してあげたらいいですよ。ただだいたいこの箱入れたらもう使わないです。開けることないはずです。で、1年経ちました。日付、はい、ここまでずっと中に入っていたものを迷うことなく処分しましょうということですね。はい、どうして迷ったときは1年後の期限を記した迷い箱に入れておきましょう。最後ですね。部屋が勝手に片付く3つの呪文。はい、これ覚えておいてください。開けたら閉める。出したらしまう。落としたら拾う。これですね。あ、またあそこ開けっぱなしになってるで。ハサミまた出しっぱなしやで、うわ今私ゴミまたいだなって思ったらもう全部ね捨てる、ね、出しっぱなしはしまうで、開けっぱなしは閉めるいう風に決めておきましょうということですね。 部屋が勝手に片付く3つの呪文、開けたら閉める、出したらしまう、落としたら拾う、これですね。ちなみにここからちょっと2つだけ僕の持論展開させてください。本に書いてあるわけじゃないんです。小さいお子さんいらっしゃる方、僕の考えですけど、子供たちには片付けは強要しないっていう風に決めてますね。じゃないとね、晩ご飯までにわーっといっぱい出しました、足の踏み場もないがないって言った、このレゴのちっちゃいブロックがもうカーペットの下に入り込んでるから分からへんかったとかあるんですけど、もうほら晩ご飯までに片付けなさいっていうのは僕は言わないようにしてます。それを強要して植え付けさせると、あ、もうこれ遊んでもまた片付けなさいって言われるから出さないでおこうっていう発想になってしまう方がもったいないなと思うんですよね。子供たちの好奇心を抑えたくないんです。だからもうこれに関してはもう親の仕事やって僕は割り切ってますんで、うん、もう幼稚園の間はまあ少なくともね、小学校2年生ぐらいまではもう出しっぱでもいいかなっていうふうに思ってますね。妻もちょっとどういうふうに思ってるかは分かんないですけど、まあそこまで強要はしてないので近い考えじゃないかななんて思うんですけども、まあそういうふうにお子さんがいらっしゃるところはもう出したら出しっぱなしでもいいから、とにかく遊び倒せよっていうふうな、まあ、好奇心を育む方に振った方がいいんじゃないかなっていうのが僕の考えですね。そしてもう一つ、落としたら拾うとか、これめちゃめんどくさいんですけど、もうしゃがんで立ってゴミ箱に入れていくっていう、もうこの屈伸運動がしんどいと思うんですが、トレーニングやと思ったら何回でもできます。本当に、あ、2階にあるものこれ下ろしてきたけど上げるのめんどくさいからまた明日にしようって思うんですけども、あ、これも階段上り下りトレーニングやと思ったらめんどくさくなくやれるんで、その発想でもって、見つけたら、はい、拾う、はい、ゴミ箱に持っていく、はい、戻る、あ、この落ちてる髪の毛気になるなってなったら、もうペタッともうやって拾う、はい、捨てに行くっていうのを、あ、今日もいい運動できたって思ったら楽にできますよっていう、そんなおすすめでございます。これ以外にもですね、たくさん家具、食器のこだわり、便利な生活用品とかお掃除グッズの紹介とかもね、たくさん書かれてますので、丁寧な暮らしを理想とする方はぜひとも読んでみてください。おすすめの一冊でございます。ということで本日はいつでも5分で片付く家になる持たない暮らしの始め方、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。